姿勢を問う会派の代表質問。代表質問とは、各会派の政策主張に基づき会派を代表して姿勢に関し質問するものです。ここでは各議員の質問の一部をご紹介します。質問議員1、倉敷希望の会、荒木隆二。2、未来クラブ、斉藤武次郎。3、公明党倉敷市議団、新垣敦子。4、新生クラブ、松成康明。5、日本共産党倉敷市議会議員団、田木君雄。質問議員の顔写真と QR コードが掲載されています。倉敷希望の会、荒木隆二。地域の教育力向上の取り組みは、学力向上やいじめ、不登校の課題に対する第一義的な責任は保護者にあるが、家庭の孤立化や地域社会の支えの希薄化で、その責任を果たせない現状がある。地域ぐるみで子育てに取り組む必要があるが、地域の教育力の向上への今後の取り組みは、市、地域連携による学校支援事業を拡充する。学校・家庭・地域が一体となり、地域ぐるみで子どもを育てる地域連携による学校支援事業を現在37学区で実施しており、平成31年度までに55学区に拡充予定。将来的には全学区への導入を目指す。地域経済の好循環をどう推進するのか。倉敷市高梁川流域圏域の経済活性化のため、地域資源を有効活用し、物とお金が地域で循環する政策が大事である。今後どのように推進するのか。市、倉敷市や高梁川流域圏域の産業の優位性を生かす施策を推進したい。平成26年度から高梁川流域圏域の地域経済構造分析に取り組んでおり、28年度は調査分析結果をもとに、各産業が地域にどのような経済波及効果を及ぼすか、施策シミュレーション分析を実施する。ハザードマップを分かりやすく、ハザードマップは津波と洪水、土砂災害と別々に公表されている。ウェブサイト上で住所を入力すれば、その場所の津波、洪水、土砂災害の情報が総合的に表示され、災害の種類を選択すれば近くの避難場所が表示される仕組み作りを。市、県と協議して検討したい。ホームページでは指定された住所を中心にハザードマップを表示できるが、指定避難場所は災害の種類別に対応した表示はできない。今後データを管理する県と協議し、災害の種類別の表示を検討したい。各家庭に配布されている津波ハザードマップの写真が掲載されています。未来クラブ、斉藤武次郎。倉敷市のグランドデザインは、現在人口減少、超高齢社会を迎える中で、20年、30年後を見据えた今後の倉敷市のグランドデザインを示してほしい。市、倉敷市の将来には5つのまちづくりの取り組みが必要。今後20年、30年を見据えた倉敷市の方向性として、1、子育てするなら倉敷でと言われる町の実現。2、ぬくもりあふれる健康長寿の町の実現。3、安心と活力あふれる元気な町づくり。4、世界に向けて倉敷のことを発信していける町づくり。5、未来に向かって責任を果たしていける町づくりが必要と考えている。健康寿命を延ばす取り組みは、高齢者が地域のために活躍できる場を作ることが健康寿命を延ばすことにつながる。高齢者をはじめ、 全世代を対象として本格的に健康寿命延伸プロジェクトに取り組むべきだが、具体的にどのように進めるのか。市、健康寿命の延伸を目指し積極的に取り組む。地域で社会参加できる場があることが生き生きとした暮らしにつながる。地域が運営するサロン、談話会などの場所をガイドブックなどにまとめ、利用しやすくし、サロンなどの交流会の推進で充実を図る。3世代同居の推進を、世代間の支え合いにより子育てを支援する観点から、多くの自治体で3世代同居が推進されている。他市が実施している3世代同居住宅リフォームに対する補助や、市独自に固定資産税の減免制度を創設できないか。市、3世代同居の支援を研究したい。家族が3世代で同居、近居することは、子どもたち、子育て中の親世代、祖父母世代にとってそれぞれメリットがある。市独自の3世代同居住宅リフォームに対する助成や、3世代同居に対する固定資産税減免制度の創設を今後研究したい。公明党倉敷市議団、新垣敦子。女性が活躍する社会の実現に向けて、男性の働き方の改革を。女性が仕事と生活を両立させるためには、男性が地域や家庭へ参画しやすい環境を整えることが必要である。男性中心型労働慣行を変えるためどう取り組むのか。市、働き方改革に対する理解と意識の醸成に努める。男女が共に働きやすい環境整備を行っている事業所を表彰し、広く紹介している。平成28年度から新たに女性の活躍やワークライフバランスの推進をテーマにセミナーを開催する。介護従事者の負担軽減推進に介護ロボットの導入を。介護従事者の継続的な人材確保と負担の軽減策など、至急対策が必要である。国は介護ロボットを導入する事業者へ費用の助成を始めたが、市への申し込み状況は。市、補助要件などを見ながら対応。国は介護離職ゼロを目指して介護ロボット導入推進事業を始めた。市が行った市内の事業所への移行調査では、約140事業所から活用を希望すると回答があった。補助要件などを見ながら対応する。チーム学校の推進を。いじめや不登校への対応、貧困による教育格差の解消など、あらゆる問題に教職員、専門スタッフなどが役割分担を明確にしてチームで解決に当たることで、教員が授業など子どもへの指導に一層専念できるチーム学校の取り組みを推進しては、市、それぞれの専門性を発揮できる体制を構築する。教職員や専門スタッフが連携分担し、専門性を発揮できる体制の構築など、チーム学校としての考え方を生かしながら、支援員、専門家の配置などこれまでの施策を充実させる。新生クラブ、松成康明。育休退園制度の改善を。下の子が生まれ保護者が育児休業を取得した場合、すでに保育所に通っている上の子が原則退園する育休退園制度が社会的な問題になっている。継続通園年齢の引き下げや出産後の退園期間を育児休業中まで延長してはどうか。市、幼児教育の継続性と待機児童対策を考慮し対応策を見出したい。市では兄姉が4歳5歳児の場合には育児休業中の継続入所ができる。幼児教育の継続性の観点や さまざまな待機児童対策の進捗状況などを考慮し、対応策を見出したい。水島港・水島コンビナートの競争力をどう強化するのか。水島港・水島コンビナートは、国内産業拠点として大きな役割が求められている。国際競争が激化する中で、競争力強化に向けた支援策は何か。市、総合特区での規制緩和などで優位性を高めていく。市では、設備投資促進奨励金制度の投資額要件の緩和、総合特区での規制緩和など、創業支援を行っている。大型船舶に対応した航路の浚渫など、県と連携し早急な整備を引き続き要望するとともに、社会情勢に対応した支援を検討していく。水島港と水島コンビナートと書かれた写真が掲載されています。在宅医療の推進と在宅医療介護の連携強化を。住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるには、居住地域における生活支援体制はもとより、在宅介護と合わせた在宅医療体制の充実などが求められる。市としてどのように取り組んでいくのか。市、医療と介護が連携し、質の高いケアを提供する体制を構築する。医療と介護の専門職が顔の見える関係を構築するため、事例検討会を定期的に開催している。さらに具体的な取り組みに向け、医師会との意見交換を始めている。日本共産党倉敷市議会議員団、田木君夫。平和憲法を守る声を地方から。首相は内閣への権力集中と基本的人権の制約を行う緊急事態条項の創設について言及した。これは自治体の長の権限を剥奪し、憲法9条改正につながるものである。今こそ平和憲法を守る声を地方から上げるべきと考えるが、市の見解は、市平和への理念は尊重されるべき。現行憲法は国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の基本原則にのっとり制定されたものであり、憲法9条に掲げる平和への理念は今後とも尊重されるべきものと考えている。認可保育所の整備で待機児童の解消を。早急に改善すべき課題である待機児童の解消へ向けては、認可保育所の整備を進めることを求める。また育休退園は200人を超えており、是正を求めるがどうか。市、小規模保育事業などの整備を進め、保育所の新設も検討する。平成25-26年度で認可保育所5園、27年度には小規模保育事業など9施設を設置した。育休退園の見直しは、他の待機者が入所できない事態につながることも想定され、全般的な対策の検討が必要と考えている。倉敷駅付近連続立体交差事業を中止し、寿町踏切地下道化を。この事業は周辺整備も含め巨額の費用がかかるが、事業効果が乏しいと事業主体である県は難色を示している。工期が短く工事費も圧倒的に少ない寿町踏切の地下道化を求める。市、連続立体交差事業は倉敷駅周辺のまちづくりに必要不可欠。県は関係機関と十分に協議を行い、多角的に検討する方針を示しており、市はまちづくりに必要不可欠と考えている。寿町踏切の地下道化は施工上多くの課題があり相当困難である。寿町踏切と書かれた写真が掲載されています。